Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、4月25日です。皆さん万事まして、みっちゃんです。そして
月ちゃんです。
テイク2です。
こんばんは。違いますよ、テイク1ですよ。こんばんは。
テイク2ですよ、こんばんは。今日も暖かかったですね。
いやもう夏の装いな、まあ、汗かいとったか。それでもみんなにそれでも汗かくって言われた。
今日スケスケだったんでしょ。
スケスケスケちゃんでした、今日は。
今日確かにな、夏服で十分な天気だったよな。
でもね、ちょっとスケスケスケちゃんの服着ていっとったけど、さすがにちょっとね、男性陣の目がこう気になってカーディガン着とったとか言って、ほら、あのね、そうなんですけど、ちょっとね、カーディガン結局着て仕事しと
った。カーディガン着とった。
アホでしょ。で、汗かだらだらかいとった。
なんじゃそりゃ。
着ていったはいいけど、恥ずかしくて脱げんでね。
あ、カーディガンが？
うん。
カーディガンの下がスケスケだったってことかね。
まあ、スケスケって 何もかも見えるわけじゃないけどね。
何が見える？
下に着とるもんが見える。
ほなつけつけじゃ
ん。まあそうなんだけどね。いや、見られて困るような格好ではないけど、なんとなくこういい年こいてって思われたら嫌だっけ。
50にもなってって、
うるさい。
はい、エンブレム決まりましたよ。
何の？あ、
東京ゴミ今日発表。
どれ？
エアンの組一末、組一末もん。
それはないだろうって言ったのになったんだ。
そう。これはないだろうと思ってたんですけど、これに決まっちゃいましたよ。
あら、びっくり。
作者がね、所浅尾さんっていう方らしいですよ。
知らない人です。
野原の野に老いると書いて所って読むんだって。変わった名字ですけどね。
本当だね。
うん、組一末に決まったそうです。
誰が決めたの？
一応決めたのは、あと組織委員会じゃない、東京五輪パラリンピック大会組織委員会のエンブレム委員会ってとこが今日発表しました。
しょうがないね、大佐春さんがおっしゃるけど何も言えんわ。
いや、言ってもいいよ。46歳だって。
誰が？
この所さん
だけ。どうした？
うん、若いねって。
あ、若いか。
いや、我々よりも若い、ね、
私らよりは若いかもしれないけど、
うん、結局今回はまあ、もともとエンブレムは公募だったんですけどね、14,599 作品の中から選ばれたということで、あなたに決まりましたよっていうのは、これ発表される直前にどうも言われたらしいですね。だからこの4案あったじゃん、 ABC で、
うん、
この作者多分全員呼ばれてたんでしょうね、会場に。で、発表直前になって、あなた4って言われたんだね。
で他の人は出番がなかったの？
残念でしたってことだね。
いやでもさ、その1万 何千点の中から選ばれた4人だけすごいと思うんだけどね。
うん、
うん、
他のがどんなのがあったかちょっと見てみたいけどね。
そうだね、
まあ、多分一般公募だからそれこそ子供の漫画みたいなのもあったのかもしれないけどね。
うん、まあ決めるのはその好みだよね、うん、結局は。
まあ最終的にあの一番多かったからこれにしますっていうあれじゃなかったんだけどね。その国民の皆さんの意見を参考にしますって話はあったけどね。だから果たしてこれが一番多かったのかどうかっていうのは今の時点ではちょっと分かんないですけどね。
まあでもね、あんまり上に色がありすぎると五輪の色が早いんこなっちゃうけ、逆にいいかもしれんよこれで、ということにしておこうよ、うん、
そうだね、
うん、まあ好みだねこれは。
まあね、
うん、
ということで、まあとりあえず一つずつ問題解決って感じかな。まだまだ国立競技場も揉めてるし、いろいろありますけどね。あと
5年しかないのにね。
そうですよ。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますよ。
どうぞ。
今日の出雲弁はちょっこしです。
あ、それがわかるわ。
どういう意味ですか？
ちょっとだけよってことでしょ。
ああ、まあまあそういうことね。少しの間とかね、少しとかっていう感じですね。ちょっこし来てごしの早いとかね、少しの間来てください、ちょっと来てくれないって感じの時に使うね。
うん、
あとね、似たような言葉で、似たような、直行が仲いいっていうのがあるね。
え、
直行が仲いい、
直行が
仲いい、まあ、これも少しの間って意味なんだけどね。例文としてはね、手が愛鳥ら直行が仲い子供を見てごしなはんかねとかね。
何
手が空いていれば少しの間子供を見てくれませんかっていう意味でね。手が空いちょったら直行が仲いこの子見てごしなはんかね。
なんとか語講座みたいなね。
出雲弁講座だ。
この間なんだっけ、なんか出雲弁で歌歌とったりの、なんだったっけあれ。
誰が？
テレビだったっけ。
出雲弁で歌歌とった？
一緒に見たじゃん。
え？
出雲弁で歌歌とって笑ったじゃん。
え、そんな番組見たっけ。
このじいさん50になってしまって
。え、そんなテレビ見たっけ。
見た。
それはいつ、この間の土曜日の話。
多分休みだったと思うけど。え、一緒に見たよね。
覚えてないし。
え、
出雲弁の歌
なんかやってなかった。
いや、記憶にないけど。スキちゃん、なんか記憶作ってる？
違う、なんかすごいお笑いしたじゃん、一緒にお笑い。
それ違う人とお笑いしてないか。
私この休みに人と会ってません。寂しいことに。何だったの。まあいいや、はい、どうぞ。
はい、ということで今日の出雲弁ちょっこしを紹介しました。それでは本編いきますよ。
絶対見たっちゃ。
はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
はい、まず最初地震絡みのニュースをまとめて紹介したいと思いますが、まず最初にですね、今日午前中ですね、熊本地震が激甚災害に指定されたそうですよ。これは11時頃だな。政府は持ち回り閣議で熊本大分両県を中心とする地震を激甚災害に指定しましたということで、菅官房長官が発表しましたってことはそうですね。
なんか先週安倍さんが被災地に訪問してる時に言うとったよね。
うん、月曜日に激甚災害に指定しますっていう話はしてましたけども、今朝閣議で決定したそうですよ。
うん、
ま、この激甚災害の指定を受けたんで、家が壊れたとこへ補助金とかが申請ができるようになるのかな。まず最初に罹災証明を取らなきゃいけないのかな。一歩一歩再建に向けてって感じだろうけどね。
いやでも本当に助けてあげんと言うたれてんけどさ、こういう時は本当にいつどこで誰がどうなるか分からんもんね。
まあ、島根も分かんないからね。
分かんない本当に。
島根というか中国地方って活断層があんましないような地図があったじゃない。あれって活断層がないんじゃなくて単に調べてないだけらしい、ね、
そうね。いや、鳥取に住んどった時に、鳥取のその市内めがけてなんかその活断層というか断層が走っとるっていうのを聞いて育ったのよ私は。群発地震があった時にね、だけいや怖いわと思ってたけど、あの地図になかったけど、とかと思ってたよ。
ちゃんと調べてないらしいですよ。だからあの地図に載ってないだけ。だから島根もいつ揺れるか分かんないですからね。もうどこにいても揺れてもおかしくないですからね。
そうだね。でもなんか怖いもん、揺れてない、地震で揺れてますとかって来るわけじゃないのに、私ですらこう、なんかすごい最近揺れとる気がしてやれんのよ。だっけ怖い、本当に現地の人、熊本の人たちは本当怖いだろうなと思ってね。
確かにね、地震もちょっとずつ大きいのは少なくはなってるよね。それでも1日に1回か2回震度4っていうのがあったりするけどね。
そうなんだね。
ただここで安心していいものやらどうやらね、
分からないよね本当。
また揺れるっていう可能、揺れるんじゃないかっていう人もいるしね。なかなか大変ですけどもね。はい、それでは次のニュースですけど、こちらヤフーニュースにあった記事ですが、ちょうど日本で揺れた頃にエクアドルでも地震があったんですよね。でこちらのニュースも上がってました。エクアドル続く余震、死者600人超えに地震から1週間ということでね、サンパウロですけども、あちら南米エクアドルはマグニチュード 7.8、 日本よりもちょっと規模はでかいよね。これが発生して1週間経ちましたよということで、ロイターによると死者は646人、行方不明者130人に達したということですね。で、マグニチュード 6.0 の揺れを観測するなど余震は700回に達し、被災者は疲労と緊張を強いられていますということで、日本とほぼ一緒だよなこれ。ここも余震が結構続いてるって感じみたいですけどね。なかなか日本も大変だけどね、あちこち大変ですよ、揺れてばっかりって感じですけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは NHK ニュースウェブにあった記事です。阿蘇山 熊本地震で30センチ沈むという記事が上がってました。阿蘇山30センチ沈んだそうですよ。今回の熊本地震で熊本県の阿蘇山では地盤が最大でおよそ30センチ沈む方向に動いていたことが国土地理院の解析で新たに分かりましたということですね。国土地理院は地球観測衛星第12号が今月18日と19日に観測したデータなどをもとに熊本地震の一連の活動による熊本県の地殻変動の様子を解析しましたということで、まあ、衛星の観測で30センチ沈んだ、まあ、高さが低くなったということになるのかなこれ。
うん、もうそうだよね、
うん、ということだそうですよ。東日本の時あれ2メーターぐらい沈んだんだっけ確か。なんかそんな記憶あるんだけどな。
ちょっと、
うん、
あんまりちゃんと覚えてないんですけど、
うん、ということで、まあ、30センチ沈んだということで、まあ、熊本地震も、あ、そうそう、収録するちょっと前なんですけども、行方不明者2人のうち1人見つかったらしいですね。
あの阿蘇大橋 の, あの大学生の子じゃないのでしょうか。
あとね、71歳だからの人、はい、うん、があの発見された、午後4時ぐらいに発見されたっていうニュースが夕方6時過ぎに出てましたね。
朝だっけ、お昼だっけ、なんかその、うん、その人の携帯電話が見つかって、うん、その辺を中心になんか
そのおじいちゃんの方、
うん、言ってたん
よ。ああ、うん、そっちが見つかったってことだね。なので死者49人の行方不明者1人か今、
うん、
このままいくと、まあ、死者50って形になるんでしょうけどね。こうしてみるとエクアドルに比べて、まあ、亡くなった方は少ないってことやな。
うん、地震が起きたところにどのぐらいの人が住んでるかとかもあるんじゃない、その建物の、
まあ、それが一番大きいだろうけどね、
作りとか。
ということで、まあ、もう一人早く見つかるといいですけどね。
なかなか難しいって言っとったよね。
うん、はい、それではもう一つ、地震関連のニュースです。こちら携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンクと UQiMAX が復旧、携帯各社25日時点の通信状況ということで、携帯電話キャリアさんですけども、ソフトバンクと Y モバイル、そして、UQiMAX、 こちらが復旧したそうです。NTT ドコモに関しては、阿蘇郡南阿蘇村と阿蘇市、こちらがまだ完全復旧してないと。 KDDI に関しては南阿蘇村の、これは紅葉地区かな、中松地区、長野地区周辺が、まだ復旧がしてないということみたいですね。地震当初はソフトバンクが結構ものすごい数復旧してないって話だったんだけど、一気にソフトバンクが復旧させたってことだよね、これ。
そうだね、
うん、はい、まあ、通信インフラもぼちぼち復旧してきて感じですね。あの地震でインフラで一番最初に復旧するのって水道らしいね。うん、でその次電気でガスが最後なんだって。まあこの場合のガスはあれ都市ガスの話だけどね、プロパンガスだったと若干違うかもしれないけどね、
うん、
だからお風呂、
うん、
お風呂ってのはあのオール電化にしてる家の方が早く使えるようになるらしいよね。ガスで沸かす家よりも。
あ、そこ電気が先だっけ。
そうそうそう、電気が先に来るんだってガスよりも。都市ガスとかってあの地下に埋めてあるパイプ全部チェックしなきゃいけないじゃん、
うん、
だから一番復旧が遅いらしいんだけどね。
うん、そうだね。
うん、都市ガスのないとこだとガスの方が早いと思うけどね。ここにプロパンガス、あのプロパンのタンクで供給だから。
あ、都市ガスっていうのは違うんだね。
都市ガスは一箇所にガスタンクがあって地下をパイプが走っててそこでガスを供給するから、止めるのも一番先に止めるらしいよ、ポーンって。地震とかがあるとね。ということで、まあ一日も早い復旧を祈ってますけどもね。はい、ここから IT ネタいきたいと思います。気になる気になるさんの方にあった記事です。 WWDC2016 の壁紙という記事が上がってました。公式サイトに、壁紙が公開されてますということで、今回の壁紙なんか今までと違うよね。黒地に何色 ?1,2,3,4,5 色、
うん、
で書かれた、なんとなくこうシンプルな感じの、なんか今までに比べたら手抜いてないって感じがしなくもないけど、
なんかでも意味があるんでしょ。毎回
この色に意味があるのかな。これは緑ピンク D はこれ何色だ。
オレンジ。
オレンジか。 C が赤か、
うん、
で16、あ、16が緑か。 W は違うか。一番最初の黄緑っぽい、
黄緑、あの16は青緑みたいな、
青緑っぽいか。なんかこれの色のカラーリングが出てくる、もしかして 5C みたいに色とりどりの iPhone になるとかってことはないわな、まさか。ちょっと気になる壁紙ではありますけどね。
これキャッチフレーズがあるやつがあるね、
うん、ハローってやつ。
ちょろちょろ iPhone のやつで、
シンクディファレントって書いてある、
うんうん、
シンクディファレントはこれは前からあるやつだよ。前からあるやつが、昔のキャッチフレーズにシンクディファレントってあったけどな、
うん、だってこれキャッチフレーズありにな
っちゃう、うん、昔に戻るとか、そんなバカなって感じはしますけどね。こちらのサイトで、iPhone や Mac 用のこのデザイン壁紙にすることができるようですよ。保存してやると。
かわいいけど。
うん。はい。それでは次のニュースですが、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。iPhone7 は防水対応？はてなという記事が上がってました。今年発売される次期 iPhone こと iPhone7 括弧仮称は防水機能をサポートし、現在は第3段階のテストを完了したようだと報じていますということは、そうですね、うん、防水機能がやっとつく、公式にって感じみたいですね。
でも噂なの。
まああくまでも噂ですけどね。あの6プラスが防水っぽいって話はあったじゃない。水の中つけても動いてるよって感じのが。ただ完全防水ではなかったですけどね。
6S じゃない。
6S の方だったっけ。6もじゃなかったっけ。
6S と 6S プラスが出た時になんかお湯につけてどうのこうのとかっていう話があったね。
あの 6S プラスの時はあったけど、6の時もなかったっけかなと思ったけど、まあどっちにしても防水は嬉しいですね。これでお風呂落としても安心ですよ。
うん、そうですね。どのぐらいの防水なんだろう。
正式に防水って話になったら、まあつけても大丈夫ってレベルになるんじゃない。
でもここに記事に書いてあるよ。防水対応といった情報と防滴レベルにとどまるといった情報が錯綜しています。
僕は防水の方がいいなぁ。それでは次のニュースも木村さんの方にあった記事です。アップル今年後半に 7.9 インチの iPad Pro を投入かという記事が上がってました。また iPad Pro 増えるかもって話ですよこれ。
7.9 インチ、
あ、 iPad mini です、サイズ的には。
うーん、
今 iPad Pro は 12.9 インチが一番最初に出て、それから iPad Air サイズの Pro 9.7 インチモデル、うんが出たんですけども、今年後半には iPad mini サイズの 7.9 インチも iPad Pro になるんじゃないかと。まあペンシルと専用のキーボードもやっぱり出るのかなっていう感じみたいですね。結局 iPad は全部 Apple ペンシルが使えるようにしていこうっていうことなのかな、 Apple さん的には。
なんかiPad なのにあれこれ名前がありすぎてわけがわからない。
確かにね。今売られてるだけでも iPad って5種類あるからね。 12.9 インチの iPad Pro と 9.7 インチの iPad Pro、うん、それから iPad Air 2、それから iPad mini 4と iPad mini 2、これ5種類販売されてますからね。
ちょっと多すぎる。
まあこれプロの9、あ、プロの 4.9 インチが出たら iPad mini 2は消えるんじゃないかなって気はするけどね。
うん、同じサイズで2つもいらんと思うよ。
2つ、
例えば 9.7 インチだって iPad Air 2と iPad Pro。
ああだからフラッグシップ版と廉価版っていう形なんじゃない。プロはお高いけどお安いのもありますよっていう感じ。
モテモテしとるな。
はい、iPad mini サイズでペンシルが使える、ちょっと微妙かな。iPad mini サイズでペンシルが使えるなら iPhone のプラスシリーズでペンシルが使える方が嬉しいな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる木直さんの方にあった記事ですね。 Apple Watch 向けアプリ、6月1日以降に提出するアプリはネイティブアプリが必須条件にという記事が上がってました。本日 Apple がアプリの開発者に対し、6月1日以降に申請する Apple Watch 向けアプリは WatchOS 2 SDK を使用して開発されたネイティブアプリであることが必須条件となることを案内していますということはそうですね。
何ネイティブアプリって。
ネイティブアプリ、ネイティブアプリはネイティブアプリですよ。どういう意味だ。ネイティブのアプリ、
ネイティブって言ったら、だって例えば英語の発音がネイティブとかって言うじゃない。
だから新しい開発キットで作りなさいってことじゃないのかな。違うのか。お散歩さんが突っ込んでくれそうな気がするけど。 ネイティブの意味が今一つよく分かってないですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル SIM フリー iPhone シリーズの販売価格を値下げという記事が上がってました。アップルが apple.com/jp で販売する SIM フリー iPhone シリーズの販売価格を値下げしていますということですね。iPhone6S 16GB が、86,800円が78,800円に、64GB が98,800円が89,800円に、そして 128GB が118,800円が101,800円に、そしてプラスシリーズも値下げですね。全部値下げになってるね、プラスシリーズ、それから6と6プラスも。
え、 SE もだ
よ。ん？ SE も、うん、SE も下がってますね。みんな値下げ、値下げ。
SIM フリーだっけ、
アップルストアで売られてる SIM フリー版のお値段がね、キャリアが売ってる分はまだそこは反映してないのかな、もしかしたら。で、この発表が実は金曜日にあったんですね、値下げになりますよっていう話が、うん、で、そのギリギリに当然買った人もいるわけですよ、
うん、
例えば1日違いで高いの買っちゃったっていう人、
うん、
そういう人への救済措置として、製品を受け取り後14日以内、22日の金曜日の時点で14日以内であれば差額は戻しますということだそうですよ。だから、22から14引くから8日、4月の8日から8日以降に注文した人、あ、注文した人じゃなくて受け取った人かは、差額分請求することで返金してもらえますということだそうです。新価格で購入できますよということみたいですね。うん、結構安くなったね、9,000円、S シリーズだと。え、 S シリーズだと9000円安くなったんだよな、これ。
9000円、
うん、じゃないかいね。
え、物によって違うよ。
あ、待て、物によって違うか、物によって違うけど、マックスで9000円か。ほんじゃ、いやいやいや、128GB モデルとかは9000円か。
え？
うん。
じゃない。1万円じゃないの ?128GB。
ん ?1 万円？
だって9が11,800円で101,800円だったら9000
円。1万円じゃないでしょ。9000円でしょ。
9000円でしょ。
うん。
あれ？
大丈夫ですか？1万円だったらすげえ、すぐ分かるじゃん。
うざうざうざ。うざい。いや。私それよりも14日っていうのが8日でいいのかなっていうのが、
ん？ 22日の時点で14日遡ったら違う？
うん、単純に22から14引いたらダメだと思うんだけどな。
なぜ？
日付が違うと思うんだ。
ん？日付が違う？
うん、
22から14引いたら8でしょ。
いやいや、そうだけど、
うん、
何日っていうのが違うと思うよ。それ、その計算は単純に引き算したらダメだと思うっけ。
ん？どういうこと？どういうこと？単純に引いていいんでしょ、これ。アップのオンラインストアって年中無休だから、営業日とか考え
ない。いやいや、そうじゃなくて。
うん。
うん。 ママじゃない。
ん？
22でしょ。
22日の発表。
14日？9日からじゃない。
まあまあそこのとこは14日いないということで。
9日。うん、はい。
スキちゃんの計算だと9日だそうですね。それでは次のニュースですけども、こちらは、昨日キナさんの気になるキナさんの方にあった記事です。アップル日本の iTunes ストアでも熊本とエクアドルで発生した地震の被災者支援の募金受付を開始ということで、 iTunes の方で、日本の熊本地震とエクアドルの地震双方の募金の受付を始めましたということはそうですね。500円、1000円、2500円、5000円、1万円、2万円の6種類から選べるようになってますね。寄付金はこれは熊本とエクアドル一緒くたに募集かけてるね。熊本用にとかエクアドル用にという設定にはなってないみたいですね、どうも。
うん。
う
ん。
だから寄付先は、国際赤十字。国際赤十字、赤血社連盟っていうとこが扱うみたいですね。
ん？
日本みたいに日本赤十字社とは言わないんだね。なんか国際赤十字赤月社連盟になってるよ。
赤月？
うん。赤い月の社。
いや新しいっていう字があるじゃん。
え？新しい？
赤十字のあと赤い新月じゃん。
え、どこに新がある？
赤と月の間に新しいっていうじゃない。
あ、本当だ。いやでも下の記事にはその芯がないね。テキストの方にはこれ字が抜けてるね。本じゃ、
うん、抜けてる。
上のは多分アップルのページのスクリーンショットだから上の方が正しいんだね。
うん、
はい、それでは次のニュースですが、こちらキナキナさんの方にあった記事です。アップル2017年に iPhone7S ではなく iPhone8 を発売かというニュースが上がってました。これ来年の話になりますけどね。来年の iPhone、まあ、今年暮れ秋ぐらいに7が出て順番からいくと来年の秋に 7S?
うん、
っていう順番かなと思ってたんですけども、どうも 7S 飛ばして8になるようだということだそうですね。フルモデルチェンジされた iPhone8 をリリースするようだという報告があるそうですね。
フルモデル、
うん、ワイヤレス充電や有機 EL ディスプレイ、フォームファクターの刷新、ホームボタンの廃止などが特徴になると予想していますということはそうですよ。ガラッと変わるということみたい。
なんかまだ7の話がわからんのにさ、その次のこと言われても
でもまあ製造する方はそういうパターンで動かないとダメなんだろうね。まあ本当かどうか分かりませんけど ね、
うん、そうだね。
はい、それでは次も気になる気になるさんです。 KDDI 5月17日より MNP 転出手数料と支払い証明書発行手数料を値上げという記事が上がってました。こちらは KDDI と沖縄セルラーですけどもね、 書いてないは下記の通りですということで、 MNP 転出手数料が2000円から3000円に、支払い証明書発行手数料は今まで無料だったんですが400円に値上げしますという発表があったそうです。これはもしかしたら KDDI じゃなかったドコモソフトバンクも右並びで上げてくるかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる木永さんです。マイクロソフト、ワンドライブの無料ストレージ容量の 5GB への縮小を7月27日に実施へという記事が上がってました。昨年これすでに発表はされてたんですけども、無料ストレージ容量15GB から 5GB へ変更しますよというね発表があったんですが、この変更が7月27日に実施されることが発表されたということだそうですね。で、ただし過去に15GB をもらっていた人、過去にこれね、私のところちょっとメールが来てたんですよ。あなた15ギガそのまま維持しますよっていうメールが、これがね、これがなんて来てたかな、あら、メールが見当たんないぞ。なんかね、そのまま15ギガが維持される人がいるらしいんですよ。この記事の中にはそれが書いてあるかいな。この記事の中に書いてないんだけどね、どういう理由かわかんないけど、私15ギガ維持しますっていうメールが来てたんですよね。だから全員が5ギガに減らされるわけじゃどうもなさそうなんですけどね。あ、そうだ、これが発表があった時になんか自己申告というか申請すると15ギガを維持できるっていうのがあったんだ。それを申し込みしてたんで15ギガ維持しますよっていうメールが来てたんですよ、うちは。なのでその申請してた人のとこへは多分すでにメールが来てると思いますが、この7月27日になっても容量は減らされないっていうことになるみたいですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらトラベルウォッチにあった記事です。香港で PHS の持ち込み、所有や使用が5月10日から禁止にという記事が上がってました。香港政府観光局は5月10日以降、香港内で PHS 機器の所有並びに使用が禁止されることについて注意喚起を行っていますと。香港で PHS の周波数、こちら1895から1906.1MHz のライセンス免許が
免除です。
免除、いや、これ多分ね、免許の間違いだと思う。ライセンス免許が撤廃されることに伴うものということで、5月1日以降、香港へ日本国内で使用している PHS 機器持ち込むと、罰金5万香港ドル、日本円で72万5千円の罰金または2年間の禁錮刑が科せられるということですので、香港へ行かれる方で PHS をもし持ってる方は持ち込まないように気をつけていただきたいと思います。5月10日からだそうです。はい、ちょっと記事を飛ばしますね。iTunes カードのお得情報がなんかいっぱい来てるんで、これを紹介したいと思います。最後にまずはファミリーマートさん、4月の25日から5月の1日の日曜日までファミリーマート ということで3000以上の iTunes カード、これバリアブルを含みますが購入された方にもれなく 10% の iTunes コードがプレゼントされますということですね。3000円、5000円、1万円、そしてバリアブルが3000以上が対象となりますので、固定額面の5000円は非対象、そしてバリアブルも2999円までは非対象ですのでお気をつけください。続いてはセイコーマートさん、こちらも4月25日から5月のこちら8日まで、日曜日までですけども5000以上で 10%、iTunes コードがもらえますということはそうですね。なので固定額面の1500円と3000円は非対象ですのでお気をつけください。続いてツタヤ、こちらが4月25日から5月の8日まで、5000以上の iTunes カードバリアブルを含むを購入された方に 10% のボーナスコードがもらえます。ですので固定額の1500円と3000円券、そしてバリアブルの4999円までは非対象となりますのでお気をつけください。続いて、ここからファイン、ここからファイングループ、これはドラッグストアチェーンみたいですけどね、成城ドラッグセガミ、ジョプドラッグ、
ジップドラッグ、
ジップドラッグ、リフォート、薬の小玉等、この辺にはないやつだねこれは、4月の25日から5月の8日の日曜日まで5000以上で 10% iTunes コードがもらえますと、バリアブルも含みますということだそうです。なので1500円3000円、そして5000円未満のバリアブルは対象外となります。もう一つ最後にこちらはマイバスケット、これ何屋さんだろう、よくわかんないな、ひらがなでマイバスケットという
書いてあるよ、イオン系列の小型スーパーマーケット、
本当だ、この辺にはないね、
マイバスケット、
都会の方かなこれ、
これな、名前マイバスケットじゃなくてマイバスケットじゃない、
はい、ないないない、
え、マイバスケットとか読み方、
マイバスケット、うん、
マイバスケットかもしれない
、いや多分マイバスケットじゃない、普通
それかマイバスケットかもしれない
25日から8日までのですね、5000以上が、対象となります。こちらはバリアブルの取り扱いはないようですが、内容ですので、1500円と3000円券、そしてマルチパックの3000は対象外ですのでお気をつけください。
知らない、以上、
ん、
いや、マイバスケットとかここからファインとか初めて聞いたね
いや、ここからファインってなんか前に紹介した記憶がある、
そうなの、
うん、マイバスケットは初めて出てきたような気がしますけどね、
これがどこで区切るかだよね問題は、マイバスケットかマイバスケットか
マイバスケットかもしれないし、はい、以上サラファミ IT ニュース4月25日でした。それではエンディングに行きます。
出雲弁風に言うとマイバスケット、マイバ、まあいいや、何、
早いかや、
マイバスケット
このしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。 どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャスト、ただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
金曜日休みだったよね。
うん、
うん、じゃあ木曜日の夜からですね。
はい、
としろぐさんが今日から始まってます by 沖縄、島全部で大きな祭り、
沖縄国際映画祭だね。
あのお笑いの人らがいっぱい行くやつ。
そうそう、吉本がやるやつ。
24日、あ、もう終わってるじゃん。
もう終わってる
うーん、
はい、
ありがとうございます。チュリーちゃんが1257回拝聴、2人で1世紀と言われると確かに重みを感じますが、月ちゃんみっさんの軽さに怒り、わからなくもないけどそれがまたいいところなんでしょう。怒り、
あー、重みを感じないってこと
すいませんね、私のせいじゃないですよ。
体重は重みがあるんだけどな。
余計なことは言わんでいい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ケイちゃんが、遅くなってごめんけど、ハートかける47。
横着しよった。
本当だけ。
ありがとうございます。
よかったね。おなごからハートがもらえて。
う
ー。はい。そして1258回が上がって、としろぐさんが、いやー、これは便利になるな。英雄ショップだと仕事終わりでは間に合わないことが多々あったので、大助かりだわ。あ、ローソンの英雄ウォレットですね。うんう
ん、で、やっぱり今までは英雄ウォレットは英雄ショップだけでチャージができたってことだよね。ローソンなら24時間できるから便利になるよな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。おばかさん、配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんが、おはようございます。仕事の前に聞いてます。山口市はまだ曇ってますが、天気回復するみたいです。って、これ土曜日ですね。あ、金曜日ですね。
うんうん、土曜日天気、あ、金曜日か、うん。そうだ、金曜日だね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジオちゃんが、通勤のともにってことで1258回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんも1258回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからドルビーさんが、表参道でおしゃれ餃子バル戦争っていうのを揚げとるのをリツイートして、美味しそうですね、車だと飲めない、電車だと匂いが、酔ってから行こうかな、味がわからない、好きにしたらいいだ
餃子バル、
餃子のバルができるんだ。
餃子バルってのはどういうことなの。
あのバルって立ち食いじゃん。
あ、そういう意味か。なるほどね。
いいな、バルとか行ってみたいんですけどありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
うーちゃんが1258回を聞いてくれて、 iTunes の再ダウンロード現象はワンボタンの声でも起こりました。原因はシーサーでしたか。みっさん疑ってごめんね。あー、ごめんごめん
ありがとうございます。
疑われても仕方がないですよね、ありがとうございます。
でも猫の尻尾で怒んないのが不思議だよなと思って。
なんででしょうね。
なんででしょうね。
ね、なんででしょうね。ありがとうございます。お散歩さん、最近はカフェインを過剰摂取気味なので、今朝はノンカフェインのハーブティー。カップはインスタントラーメン発明記念館で買ったチキンラーメンマグ。
かわいい。
チキンラーメンマグとハーブティーってどうなんや微妙ですね。
でも飲むとき蓋取るから分かんないんじゃない
なんかラーメン出てきそうなんですけどありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
江口小太郎さんが、紫の王子が亡くなりましたね。リアルタイムで聞いていたので残念でなりません。謹んでご冥福をお祈りします。
これ誰だっけ、
プリンス。
あ、そうそうそうそうそうそう。
何、紫の王子。
紫の王子が意味がよくわかんないけど、紫色着てた。
私もよくわかんないけど、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが、捨て身、捨てる身って書いて、は捨て身とも読めるけど、仏教用語で写真と読みます。こんな変換したことないのに、なぜ優先されて出てくるかが不思議。仏教用語では写真、
写真ね。
へえ、知らんかった。
読めなくはないね。
うん。それからマックの愛、なんでシリちゃん立ち上がる、うん。マックの iTunes で iOS アプリのアップデートをかけようとするとエラーになるアプリが多発する。デバイス側からはちゃんと更新できるのに iTunes に問題があるのかなってことですよ。
はい、ありがとうございます。うちはあんましてその影響出なかったような気がするな。なぜでしょう。
ないですか。
うーん、わかんねえ。
ありがとうございます。
はい。
レッドファイブさん4月22日はピンクムーンって、なんだって。
ありがとうございます。あの、1年で一番小さい月さんだったんですよ。
ピンクムーンって言うの。
あと、それをピンクムーンっていうかちょっとわかんないけど、22日の満月は1年で一番小さいお月様。
これなんかさ、右側の下の辺がちょっとピンクだよ、言われたら。
それでかな、わかんない。
うさぎさん多くね。
うん、カニさんもおるね。
カニ？
中国だかどっかはカニって言うんでしょ、これ。ウサギじゃなくて。
そうなの？
あの上の方がカニの爪っぽく見える？
そうでしょ。それ
はいろいろ違うみたいです
よ。やっぱりウサギでしょ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ノラちゃん、今日の一杯は極切れ。
だね。
ビールですか。
いや、チューハイだと思うな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。佐藤さん、1258回を聞いてくれて、4月24日、鳥取大山に仕事で行きます。昨日だ。
うん。
あの、大山遠いですよ、結構。
確かにね。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
くまちゃん、これ日曜日じゃない、土曜日ですね。うん、Xbox360 持ってますよ。最新の Xbox One も持っています。海外のゲーム楽しむにはいいんですよ。
はい、ありがとうございます。まあ、僕、勘違いしてた。
何が？
Xbox360 が一番新しいやつかと思ったら、これは古いやつなんだよね。で、並行して Xbox One が新しいのが出てたんだけど、こっちはまだそのまま続行っていうことなんだね。
ねえ、クマちゃん、いろんなもん持とね、しかし。
うん。
あの、12インチの iPad で漫画読んで、Xbox ゲームして。ねえ。
はい、ありがとうございます。
かりんちゃんが、おはようって言って1257回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
1258回も聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ドルビーさんが、松田生産支障なし、熊本地震調達に影響せず、よかったですね。これで誰かさんのゴールデンウィーク休みが保証されました。
はい、ありがとうございます。
あなたのことでしょ。
うん、
いいんですか、何も言わないんですか。
調達に影響せずっていうのは、影響が出る部分をよそから調達できるみたいなんで影響が出なかったみたいですね。マツダは
予定通りの休みってことね。
うん、ただうちはトヨタ系の仕事もしてるんで、そっちの方が熊本の方でちょっと支障が若干出てますけどね。はい、ありがとうございます。
チュリーちゃんが1258回拝聴、熊本地方は余震が収まるまで大変かと思います。活断層、中国地方の日本海側はほとんどないようですね。どこにいても備えあれば憂いなし。
はい、ありがとうございます。これは本編でもちょこっと話しましたけど、あれないんじゃなくて調べてないだけだし、ないだしだ、ないないない
ちゃんと喋れよ。
調べてないだけらしいんでね、あんまり楽観はできないですけどね。はい、
はい、ありがとうございます。どこに住んどってもね、心配ですよ本当にね。
うん、
はい、いっちゃんはいろいろお花の写真をあげてくれてますね。この人は花が好きなんやね、食べるもんと同じぐらい。
どっちが間違って花食べちゃうんじゃないの。
花より団子だけど、花より団子いっちゃんでも花も好きみたいな、うん、ですね。
ビールも好きだね、
うん、でお散歩された後に、お散歩の終わりに宮古市屋コーヒーでチーズトーストとブレンド。
うん、
でもお店の写真あげとるけど食べ物の写真あげてないのが珍しい。
うん、
ありがとうございます。
はい、
ハムちゃん、今日のポッドキャストハウスオブノイズ本日分、空海北九州府上がったんだ。
あ、上がりましたよ。
おお、
レンドさんのとこから
どんな話したかあんま覚えてないんですけどね。
聞いてください。
そうだね。
うん、
ありがとうございます。
はい、
いっちゃんは明太子の卵焼きとか牛タン食べてますね。
うん、はい、それも大盛り牛タン、
いいですね、牛タン。ありがとうございます。
ゲロだよ。
そうだよね、そう思ったら
リプキスだよ、
意味が分かる。はい、コレキンさんが、鰹節は人弁でしょうと言って、関西でも人弁有名なんだ。知らんけえ、私らが知らなさすぎなんかな。
鰹節は山木だけどな。
それがちょっとなんかベタすぎませんか。
はい
はい、お散歩さんが、マック用のタイムマシーン交換から始まって機材の配置替えなど結構大ごとに、2台あるマックミニもセッティングできる場所がなくて動かせない、緊急用に1台残して処分を考えるかな。 OS10 サーバーにする手もあるけど使い道が、 SSD 入れてみようかな。
もう一つかな、う
ん、手元に長期使用して容量も小さいので予防的に交換したりトラブルを起こしたけど、再フォーマットで問題なくなった外付けハードディスクが何台もある、これらも処分しないと。一度トラブルを起こしたものは最初期化で問題なさそう、でも怖いから使う気になれない、破壊して不燃ゴミ出すから。
はい、ありがとうございます。なんかお部屋整理をしてたのかな。
断捨離ですか。
断捨離かな。
はい、ありがとうございます。
はい、
日曜日の朝、ガンちゃん、おはようございます。雨降り、猫のしっぽ145回前編配信しました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、お疲れ様です。
うん、
ヤシさん、まだ咲き始めかな、人混みすごいけどってことで、津島天皇川公園の藤祭り。
おお、
藤ですね。
だな、うん、
ああ、綺麗綺麗。
綺麗だね。
いいですね。もうこの5月は藤ですね。藤の花ですね、やっぱり。
うん、
綺麗ですな。ぶどうみたいですね。
食べる方に行くな。
いやいや、ありがとうございます。
はい。
あ、いっちゃんも亀戸の藤祭りですね、こっちは。
あ、こっちも富士だね。
富士の花ですね、今は。
うん、
うん、綺麗だっけ、私すごい好き。ありがとうございます。
ありがとうございます。
レッドファイブさんは富士じゃないけど、桜？
石割り桜って書いてあるね。
やっと見に来れた。どんな困難にあっても生きて花を咲かせる。
あ、これ下岩
だね。岩から生えてんだ。
へ
え。石割り桜ってそういう意味なんだ。
だね、どうも。
すごいね。
はい、ありがとうございます。
なんか、あの、よく雑草とかでもアスファルトからさ、生えてくるやつがあるじゃない。うん、あれすごいなと思うもん。本当にね。すごいよね。はい、はい、ありがとうございます。お散歩さんが、今日も散歩。散歩の途中で立ち寄ったスーパーで、コレキンさんに遭遇。近くに住んでいるので、ツイート見てるとちょこちょこニアミスをしているようだし、イングレスではエリアが被っていてよく見かけるけど、偶然で会うのは初めて。
お
お。そうよ、二人とも引っ込んでたもんね。
そうだよな。今まで会わなかったのが不思議だよな。
お茶でも飲んでないよかったのに。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
いっちゃんは亀戸の餃子3時半でこの行列待てるかな。
うわ
うわーすご餃子で
これ路地いっぱいに人が並んでるんだよね。
なんかこういう私に行列とか並ぶの好きじゃないけど、
うん、
まあ美味しい店なんだろうけど食べてみたい、
うん、
誰か並んでって感じですけどね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さん、やっと iMac5K のバックアップ終了。タイムマシーン2台体制になったので安心。でも今回のように突然落ちてることもあるので週1くらいではチェックしておかないと。Mac の再起動は週1くらいでやっているのでその時に忘れないようにマウントを確認しよう。これ独り言ですか
かな。可能性はあるな。
落ちたとか話は知らんで。
あのうちのマックもここ最近何回か続けて落ちてたんだよな。あの夜スキちゃんがスカイプ立ち上がってないよって言ってたことがあったじゃん。
今日も落ちてるよ。
え、そうなの。
うん、今気がついた。
うちのマックもなんかおかしいよな。怪しい。なんだろう。はい、ありがとうございます。
ケイちゃんの仕業だ。うーちゃんがちょっと笑ってしまったってことで写真を上げてくれてるんですが、何笑った。
テキーラ無料バカだから。
え、どういうこと。
バカだから無料にしたってこと。なんかかけてあるのかな。
もう私もそうなんかなと思ったけど、それがわからんの。あれ、なんで笑ったん。テキーラ無料。え、ちょっと、うーちゃん、わかるように教えて。オーナーさんが、自分は、もう、何、その儲けとかを、考えてないけ、っていう意味でバカだからと思うな。
わかんない。
わからんけ、私らね。
はい、ありがとうございます。
まあ、ノラちゃん、いっちゃんはお酒ですね。うん、いっちゃんは昨日の餃子36個でやめました。この後神社の集まりだって。草。
これ一皿に一個じゃないよな。
なんか一個お皿に乗ってるよ。なんだこれ、うん、1,2,3 あ、お皿が増えちゃった。 1,2,3,4,56皿で36個とか1皿6個ってこと？
6 つってことかな、
うん、
でもこれ隣の人も
1個残って
る。隣の人はそれでも5皿か。
なんか大食い選手権の、
ね。はい、ありがとうございます。
餃子30個くらい食べれそうな気がするんだけど、私食べれんかな。
いや、食えるでしょ餃子だけなら、うん、
食べれるよねきっと。
うん、
ね、
はい、
ありがとうございます。月曜日になってガンちゃん、猫のしっぽ145回後編配信しました。今週もよろしくってことでいただきますね、
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。はーい、いーちゃんは食べ物ネタ、今日はガストで日替わりランチ。
珍しいねガストって。
本当だね、ハンバーグと でもハンバーグと鶏肉じゃないこれ。肉肉ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アメリカンさんが、空海 IT ニュース毎日楽しみに拝聴しております。まだ4月なのに初夏のようでな。ようなだな。ような日が続きます。ゴールデンウィークも迫ってきました。5月1日に出雲に行く予定です。都合がつくようであればオフしませんかってだって。
5月1日。
ちょっと厳しいかもです。
僕は2日から朝早く大阪へ向かうから1日は。
え、2日から行こう。
あ、2日じゃなかった。3日からだった。1日は特に何もなかったかな。
日曜日ですよ。
今何か用事があったという記憶がないな。
じゃあお茶でも。
ちょっと調整をしてみないとあれですけど。
あとはもうここで連絡取り合うかな。
そうだね、スキッちゃんは
私ちょっとまだね、ゴールデンウィークなんかね、うん、何かに何するかにするとかあるけど、なんか日にちがごちゃごちゃになっとって、
うん、
です。ちょっとギリギリなんて分からんかもしれない。
うん、
です。え、何これ、出雲に泊まるってこと、アメリカさん
かな。
1日、あ、1日私ちなみに夜は絶対ダメだ。2日の日あれだけ水道屋さん来る。
あ、そうか、水道屋さん来るって言
ったね。うん、まあちょっとね、あれですね、また連絡しましょう。
はい、
コメント以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、土曜日私スキちゃんのとこ行ってたんですけども、ちょっとツイッターとかフェイスブックに上げてましたが、スキちゃんからお誕生日プレゼントいただきまして、なんだっけ名前が忘れたぞ。
ストームグラス。
あ、ストームグラス。
ずっと前に空海で紹介しましたよね。
うん、そうだよね、話したよねこれ、
ずっと前に。でみっちゃんが、いやーこれいいな、欲しいなって、私も欲しいんだけど結構いい、うん、まあそれなりのお値段で、どうしようかなと思って、
うん、
でも何が欲しいんだろうって、で車のあれが壊れとるって言ったじゃん、車に乗っけとる匂い消すやつ、プラズマ。
ああ、プラズマクラスター。
どっちにしようか悩んだんですけど、
うん、
いつも自分が、私の誕生日のプレゼント、みっちゃんなんか結構、家電とか、実用的な、超実用的なものをばっかりくれるんで、私は正直嬉しいけど、なんかちょっと、もうちょっと夢がないなっていうのを自分が実感してたので、プラズマクラスター、だってクリスマスはひげ剃りだったでしょ、
うん、
で、私も結構三つに並んで、超実用的なものになってきた時、ちょっと夢がないなと思って、ストームグラスにしたんですよ。
うん。気圧だよな。
温度
とか。気圧とか温度の変化で、中の結晶が、ニョキニョキニョキって伸びたりするやつなんですよね。
そんだけ説明。結晶がちっちゃくなったり、大きくなったり、減ったり、うん、全くなくなったりとか、いろんな変化を見せてくれるっていう、ちょっとね、神秘的な、うん、なんか、小脳でできてるんですか？
小脳とアルコールだったかな？
なんかね、インテリアに、すごくいいと思うんですよね。こう目に見えて変化はせんけど、長い時間こうじっくりじっくりこう変化していて、ふっと気がついたらなんかこう様子が変わっとるみたいな。
うん。
私も欲しいんですけどね。
で、スキッチャーにもらって、今テレビの上置いてるんですよ。
テレビの上。
うん。平らで置けるスペースがそこしかなかったんですよ。
なんで今マックの前は？
マックの前は邪魔になるじゃん。
ま
ディスプレイの前に置いたら
大丈夫なテレビ。
ああそれは大丈夫です大丈夫です。あの月ちゃんが思ってるテレビとは違うからね。
ブラウン管。
そうですよあの自慢じゃないけどうちの家液晶のテレビまだないですからね。
そこあげようかうちのテレビ
うちの家に今テレビ3台あるけど3台ともブラウン管ですよ。
これあげるよ。
でアナログチューナーがついてるんで全部にデジタルチューナーつけてますよ
おいでおいで。
だから置くスペースはちゃんとあるんですよ。で置いてるんだけど今んとこ目に見えて変化がないまあ気温が極端に悪くなったり良くなったりっていうあれになってないんだよね。
気温が良くなったり悪くなったりどういうこと。
あ、まあ、気温がもう安定してるし気圧もそんな極端に低気圧が近づいてるわけじゃないからあんまりまだ変化に出会えてない。ただ置いてから2週間ぐらいせんとなんか安定線って書いてあったよな。じっとしてから
1、2週間安定するまで時間かかるって書いてありましたけど、うん、
だからまだそれもあってあまり変化が見えないのかなって気はするけどね。
まあね北九州の冬行って、
うん、
その後ですからね結構しんどかったんですけどね、まあ、記念すべき50歳の誕生日なんでちゃんとお祝いしてあげにいけんかいねと思ってケーキも神戸から調達して、
あれは月ちゃんがあげと、あ、ケーキは僕はしたし
ゃん。私は何にもあげてません。
あれ？なんか月ちゃん自分であげるとか言って。
あげてません。
あれ料理だったっけ？
料理もあげてません。え、料理はあなたが取っとったけど。
料理僕あげたよね。
あげてないですよ。
あ、月ちゃんがあげるって取った。
いや、私取ってないですもん。だって写真、あの、あれしょ、うずらの卵でしょ？私取ってないけ、後で写真ちょうだいってね、くれんかったんだっけ。
え、あげたよ。
もらってないですよ。何言ってんですか。
あげたあげた。カメラロール見てごらん。
あ？
カメラロール見てごらん。
何言ってんのおじいさん。もらってないって。
あのそれこそエアドロップで送ってるよ。
エアドロップなんて聞いてないし。
あいやだけあのカメラロールに入ってると思うよ。普通に。見てみ。
カメラロールなんですよ。何も。上がってませんよ。
え、カメラロール上がってない？
うん、上がってないです。
あの、ん？僕上げて、上げた写真はそこにない？
何にもないです。
あれ、好きちゃんからもらった写真はカメラロールにちゃんと入ってないの？
入ってないですよ。あの、私のカメラロールに入っているのは、プレゼントのあのラッピングの写真だけ。
ラッピングはそれ好きちゃん自分で撮ったんでしょ、うん、
であなたからの写真は来てないですって
え、そうだっけ。
もう誰
もエアドロップで送ったのに
来てない。でそんなこと一言も言わんし、
あ、言ったもんだとばっかり思ってたのよな。後でまた送ります。
あのね、
うん、
結構頑張ったよ。ケーキも調達したし、あの、うん、ちょっと変わった小細工してね、あのお昼ご
飯。あ、うずらの卵。うずらの卵が水玉模様になっとったで。
そう。あの、
うん。あ、でそれをなんか今日会社に持っていくって言ってたな。どうした？
昨日作ってません。もうあの三つあんの。ために作ったあのうずらの卵でもう疲れちゃってもうやる気なくした。あのなんかねフェイスブックになんかその上がっとったの友達がこれ面白いでしょって見せてくれたやつをやったんだけど、あのうずらの卵を茹でて、
うん、
で赤い液につけて色つけるんですよ
直紅な、
うん、私あの紅生姜の液かって言っ て、すごい会社で大笑いされたんですけど、あの、食紅っていうやつを初めて買ったんだけど、あれにつけて、色がついたところで、ストローを刺して、こう、うん、あの、白い、あの、そんなに、卵の外側をこう、穴開けていくんだけど、その穴開けたところに、同じように色をつけてないうずらの卵をプスップスって刺して、その白い方の、ま、丸く切ったやつを、その、ピンクになった卵に植え付けていくと、あの水玉模様になるという、
うん、
それを、ね、
なかなかうまくできてたじゃん、
飾ってあげたんですよね。 ご飯にね。
あれを僕は移動中になんか一生懸命やってて、ああとか、ああとか言ってたな。
なんかね、結構アタフタアタフタしてるけど、まあこんなに頑張ったお祝いはちょっとなかったな今までと思って、もう3つ書いた後本当にぐったりして寝てしまいましたけど私。
ということで、気になる方は Facebook か Twitter か Instagram に写真が上がってますんで見てみてください。
卵の写真あげた？
あ、卵はあげてないか。卵あとからあげとこう。はい
はいはい
はい。あれ、はい。
あ、そういう意味の、はいですか。以上、空海 IT ニュース3月じゃないの？
いやだよ。
4月25日でした。お届けしたのは
今週も4日の配信だよ。のみっさんと。
すきちゃん、今週は2日しか出られんかもしれません。違う、最終日出られないかもしれません。です。以上。あ、以上じゃない。3、4。
ただもの、だんだん。
もうね、最後の2日は忙しくって、
うん、
まあ、28日、もし出られんかったら、最近やってないけど、久しぶりに、頑張れるところまで、サタデーナイトじゃないわ、オーバーナイト、ツイキャス、久しぶりにやろうかな、とか思ってますけど、みっちゃんが大阪行ってる間にね。
おぉ。ね、皆さん、交互期待。
若い子がツイキャス来て、なんかね、誹謗中傷されるのが嫌なんよ。だけ、気が進まんくなっちゃったのもあるけど、ちょっと音声配信でもいいかなと思ったりします。
はい、だって。
へい。
します。 or Omni ID News.